質問は他者から認めてもらうためにはどうしたらいいかと。それはですね、一番心がけるところは伏せです。これはね、他者から認めてもらうために伏せをするんじゃないんです。純粋に相手を幸せにしてあげようと思って伏せをするんです、ね、だからその相手に認めてもらうためじゃないわけです。例えば身近な家族をね、いろいろと手伝ってあげる、うん、
で結果として周りから認められることになるっていうこと
ですか？違う、全然違う。
違う、
うん、だから他者から認めてもらうために伏せをするわけじゃないんです。ね、まず心がける、他者から認めてもらいたいと思ったならば、ね、自分の、ね、心から思ったことを相手に伝えて相手から聞いてもらう必要があるわけです。ところが自分の思っていることっていうのは今思っていることを喋っても、ね、認めてもらえた感が少ないわけです。じゃあどうしたらいいか、どうしたらいいかというと、心の掃除をしないといけない。伏せというのは心の掃除なんです。だから心の掃除をするとゴミが出るんです。
ゴミはどういうゴミですか？
ゴミっていうのは愚痴が出るんです。この愚痴を聞いてもらうことによって人から認めてもらうわけです。
その不正っていうのは一般的に相手が認めてくれないからこの愚痴になっちゃうってことですね。そういうわけですね。
伏せをするとね、受け取ってもらえないからじゃなくて、伏せをするとやっぱり心の中に溜まっていた感情が出てくるんです。だから私たちは伏せをすると伏せをした相手から認めてもらいたいと思うようになるわけです、ね、こんなにしてあげたのになんで分かってくれないんだと。これは間違いなんです。こんなにしてあげたっていうのは素晴らしいことなんですよね。認めてもらうためにやるわけじゃないんです。でもそうやって伏せをすると心の中で認めてもらいたいっていう気持ちが出てくるんです。それは認めてもらえる人に話したらいいわけです。だから行き詰まってるのは、ね、行き詰まってるのはこの伏せが根本的に足りないからなんです。何もしないのに進行が進むってことはなくて、 信仰が進むためには布施をしていかなくちゃいけないんです。その時に出てきた自分の感情を聴聞で、こんな感情が出てきたんですけどどうしたらいいでしょうかっていうふうに聞いていくことが大事なんです。だから布施をしないと信仰が止まっちゃうの。
布施っていうのは世間の一般にとってます、真実で、真実でいいんですか。
布施をするっていうのは親切をする、親切をするっていうのは自分のいろんな思いを切って相手のためにいろんなことをしてあげることです。
まあ、常識で相手のためになるなっていうことをしてあげればいいですか、
うん、そうそうそう。例えば質問者ならばね、家族のために、ね、いろんなことをしてあげる。一緒に食事を作ってあげたりとか、洗濯物を干したりとか、掃除をしてあげたりとか、そういうことを心がけてやっていくってことです。
で、そういうことをしていくと愚痴が溜まって
くる。そういうふうにしていくと愚痴が溜まるんじゃないですか。心の掃除だから愚痴が出てくるんです
よ。物の愚痴が中にあって、
うん、
それが出てくるんです
よ。そうそうそうそうそう。この愚痴を聞いてもらうんです。そうすると心が清らかになってくる。ね、不正をする、心の掃除をする、ゴミが出てくる。そのゴミを受け取ってもらう。そうすると心が清らかになる。だからもっと不正をする、心の掃除をする、ゴミが出てくる、清らかになる。こういうことを繰り返していくんです。
重要なのはその不正をする相手と愚痴を受け取ってもらう相手は
ね、そうそうそうそうそう。だから不正をするのは認めてもらうためじゃないんです、ね、でも私たちは不正をすると認めてもらいたいっていう心が起きてくるんです。
どうしてもその相手に対して認めてほしいという思いますね、
うん、認めてほしいっていう心が起きてくる。でもこの認めてほしいっていう心は不正をする相手にしちゃダメなんです。不正をするのはあくまでも、ね、その相手を心から幸せにしてあげたいと思うからなんです。
そのそういうことして不正をしてあげるけども、相手の対応はいろいろですよね、
うん、
いい反応してくれる人の中では良くなり、反応してくれ
る、そうそう、いい反応しようが良くない反応しようが、ね、清水さんだったら不正をしていくと、はい、ね、それ相手が無視してきたとしても無視されてもね、こちらからは不正を続けていくと。そうすると不正をするとね、そうするといろんな感情が吹き上がってくる。これはやってみないとわからない。特に相手が好意的に受け止めてもらえ、ね、もらえる時よりもこうね、そう好意的に受け止めてもらえない時の方が私たちの中でね、いろんな感情が吹き上がってくる。その感情こそ聴聞の内容なんです。こんな感情が吹き上がってきたんだけどどうしたらいいでしょうかと、ね、仏教っていうのはね、苦しみをなくしていくっていうのはその表面的な苦しみだけじゃないです。掘り起こしてでもその苦しみを見つけて、それを取り除いて根本的に幸せになっていく教えなんです。
例えば挨拶して、
うん、
挨拶を返してくれないような人であっても、
うん、挨拶をして、
毎回まず挨拶してく
る。そうそうそうそうそう。自分から挨拶をして挨拶を返ってこなかったとしても、ね、こちらから挨拶を続けていくってことです。そうするとね、必ずなんで私が 挨拶も返してくれないのに挨拶をしなければならないんだっていう気持ちが起きてくる。それを聴聞で聞く。なんでこんな気持ちが起きてくるんでしょうか。でこうなるわけ。
でもこうやって一回挨拶で書いてこないだけでも結構嫌な感じですよ。
一回ぐらいでね書いてくるとしたらやっぱりね自分の心の中に問題がいっぱい山積みなんです。うん。それが本当は質問として出てこないといけないわけです。
そういう挨拶みたいなことをいろいろやってって、
うん、
で嫌な思いをしてその思いを変わったと質問として、
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。仏教っていうのはね、自分の心を見つめていく教えなんです。今ね、最初はね、外の世界にとらわれてるから外の世界の問題ばかりが出てくるけど、それが解決されてくると今度自分の心を見つめていかなくちゃいけないわけです。そうそう、不正をすることによって心を見つめることができます。
不正をする相手ってのは嫌な相手なん
だ。不正をする相手のあまねく施す。あまねくということはどんな相手に対してもやっていくと。ね。だから不正をしたらなんか返ってくる相手だけじゃないんです。ね、挨拶をしたら挨拶が返ってくる相手ね、だけにするんじゃなくて、挨拶が返ってこない相手に対しても挨拶をしていく。その時に挨拶が返ってこない時に嫌な気持ちが起きた。ね、本来ならば、ね、挨拶ってのは相手が喜んでくれたらそれでいいわけ。返ってこなくたっていいわけです。なのに、返ってくることを期待している。そこで大事なのは、なんでなんだろうって、こういう気持ちなんです。返してくれないやつが悪いんだっていうふうに思うんじゃなくて、なんで、ね、挨拶が返ってこないくらいだけでね、私の心はこんなに嫌な気持ちになるんだろうと、こういうふうに思うわけです。それを今度質問していくわけです。
不正が全然足りてないって
こと。そうそうそうそう、不正が足りてない、なんとなく過ごしてると。
内容としては、
うん、
特にこれをやったらいいとかそういったものはないんですか。
伏せの内容としては、伏せの内容じゃこれはっていうことはないけど、うん、自分の思いを切る、これが大事ってこと。自分の思いを切るっていうのは、自分が例えばね、何かをしていた、例えばまあ子育てをしていた時で言うならばね、自分がテレビを見ていたと、いい場面だったと、ね、子供がお茶汲んできてっていうふうに言ったと、もしたらテレビは見たい気持ちを切ってね、子供にお茶を汲んでくる、これが伏せなんです。いいですか。テレビを見たい気持ちを我慢して子供にお茶を汲んでくることを伏せとは言わないんです。
一見似てますけどね、
うん、
どう違うでしょうか。
ね、 我慢してってのは早く終わらせて、ね、テレビをまた見たいっていう気持ちがあるってことです。
あ、我慢の場合はまだ残っているってこと
ですか。残ってる、
思いが切れてない状態が我慢ですか。
そう、不正っていうのはね、前やっていた気持ちを切って相手に合わせてあげる。ただ時間がね、長くなったとしても、それでテレビは見れなくなったとしても、いいという気持ちでやってあげるのが不正なんです。
そういう場合に、その相手に言っていることはただのわがままじゃないかって思っちゃうことがよくあるんですけど、
うん、いいんです。ここでポイントなのは、ただのわがままね、出てきましたね、ただのわがまま。ただのわがままを聞いてあげることが伏せって言うんです。ここでポイントなのはね、今この言葉が出てきました、ただのわがまま。なんでただのわがままだと聞いてあげちゃダメなんですか。
まあ、世間一般よりはしつけとして、しつけとして、そういうわがままを言うと、そのことは言うようになったら良くないよっていうのは言いますよね。
いや、だからなんでただのわがままを聞いてあげちゃダメなんです
か。本当には自分は嫌だね。
うん、
自分がそういう聞きたくないからですよね。
ああ、わがままを聞きたくないから。ね、聞きたくない。ね、だから、ま、元にね、聞きたくないっていう気持ちがあるから、ね、相手が言ったことをわがままっていうふうに受け取ってるんです、ね。ただのわがままだから聞いてあげたらいいじゃないですか。忙しいんですか、そんなに。
自分は聞いてない
んで、
気持ちの方が問題
なんです。そうそうそうそうそう。なんで、ただのわがままだと聞きたくないんですか。
例えば自分が作業していたら、自分の作業を止められちゃいますよね。
それを不正っていうんです。自分の思いを切る。
その思いを切ることによって、まあ、わがままは通りますけども、自分としてはどういういいことがあるんですか。
自分としては、自分としてはっていうのは、自分の思いを切ることができるっていう良い利点があるんです。
それはいいことですか。
自分の思いを切るっていうことはね、自分の中で嫌な気持ちが起きたとしたら、その嫌な気持ちをいつまでも引っ張ることなく、引きずることなく、切ることができるんです。切り替えることができるんです。
素晴らしいことですね。
でも中にはその自分の思いを切ったつもりだったのも後で。
それは切ったじゃなくて我慢したんです。そうそう、
切ってないんですね。
そう、思いを断ち切れるかどうかってこと。
そうそう、思いを断ち切るっていうのが伏せで一番大事なことなんです。
じゃあそれもし我慢になっちゃった場合
に、我慢になっちゃったっていうことはね、我慢になっちゃったっていうことは、ね、何かをするときに何かをしながら次の作業に移るっていう癖がついてるんです。 A ということをやって B ということを移るたときに A ということをやめずに B ということを移っていると我慢になっていくわけ。だから心がけてね、 A ということをからね B ということに移ったときに、 A ということをね、 A ということをやめて B ということに移る訓練が大事なんです。
私の場合は趣味とか何でもいいんですけど、結構同時にやることがあるんですよ。例えばテレビ見ながら、うん、ちょっとパソコンやるとか、うん、音楽聴いてとか、うん、そんなのよくないですか？
よくないよくない。だからテレビを見て音楽を聴き始めたならば、テレビを一回切って音楽に移るってことです、うん、パソコンをしてるときにテレビを見てるならば、テレビを一回切ってパソコンに集中する。何のために？何のために？って言ったらね、自分の心を切り替えるためなんです。そういうことをしてない、そういうことをしないとね、何か起きた時に起きたことがずーっと心の中に残っていっちゃう。
どうしても音楽を聴いてると、それだけでは物足りないんで、なんか、他のことも一緒にやるかなって思っちゃうんですけど、
うん、
その場合はもう音楽をやめて、
うん、
他のことをする。
そう、それを解っていうんです。解っていうのはね、いわゆる自分のこれ心だとすると、心の中で起こす欲を一つにするってことなんです。だから次のことに移るときは、前の欲を切って、切ってっていうことは一回片付けて次の欲を起こすってことです。
じゃあそういうことを心がけていただいと、
うん、
自分の思いを切るってことはなかなかできない。
思いを切るってことはできずに我慢するってことになって、結局不正をしているつもりがどんどん腹が立ってくることになります、うんね、こんなにしてあげてるのに、なんであいつはね全然俺の苦労を分かってくれないんだってなっちゃう。この訓練が大事なんです。仏教ではね、これを戒って言うんです。戒、ね、一つのことを始める、ね、次のことに移る前に前のことをやめる、前のことをやめて次のことに移る、次のそのまた次のことに移るときには前のことをやめて次のことに移る。だからながらで次、ながらで次っていうことをしないっていうことなんです。
そうですね、それは自分でやっていながら全然気づいていなかったですね、それは。
はい、こういうことができるようになると自分の思いを切るっていうことができるんです。当然のごとく他のことに移った時に前のことをやめる癖がついてるわけですから、ね、子供がお茶を汲んできてほしいって言ったらね、いろんな気持ちを断ち切って相手の思いに合わせてあげる。この切るっていうのが伏せの一番の大事なところなんです。
じゃあ普段のそういう習慣を、
うん、
ながらの習慣をやめてるっていうことで、う
ん、はい、
自分の思い切るっていうのはもうできるようになる。
そうそうそうそうそうそう、これをやるとね、心はすごく楽になります。思いを切ることができたならば、ね、いろんなことが引きずらなくなるから。だから苦しみっていうのはね、その苦しみという感情がいつまでもいつまでも自分の心に残り続けていくことが苦しみなわけ。苦しいことがあってもね、すぐに苦しみが消えていってしまえばね、それは苦しくないんです。
その思いを切るときにもう諦めちゃうんですか、
その方が。そうそうそうそう。そうそうそうそう。例えばテレビ見たいと、どうしても見たいって言ったら録画していく。で、後から見る。ちょっとね、コマーシャルの間に全部やっちゃえとか言ってやって。 押すとコマーシャルが終わった瞬間にうーってこう、うーっと、おー始まっちゃったぞ。こういうことはしないようにする。
じゃあそのテレビ見てる最中に頼まれたらそのカードを録画にしておいて、
それはすぐ終わることなら別に録画しなくてもいいですよ、お茶を汲んでくることぐらいな、だけどちょっと来てって言ってね、行ってそのちょっとがねちょっとじゃなかった時に、ね、ごめんねちょっとテレビ見てる最中だったから録画しとくねって言って一回戻って合わせるってことです。
じゃあ薬やるときに自分は思いを切る、
そう、これがすごく心がけるところ、自分の思いを切る、これが伏せなんです、ね、だから自分の思いを通すためとかね、自分の思いを叶えるために伏せをするわけじゃなくて、自分の思いを切る訓練なんです伏せっていうのは。自分の思いを切る、我慢するんじゃない、切る、この切るっていうことができればすごく心は楽になる。我慢っていうのはね、我慢した分だけ後からやらなくちゃいけないんです。それはやらないで腹が立ってくるんですよ、ね、例えば自分の中でいろいろねこうだああだって思ってることがあると、でも相手のことを思っていやーこれは今はできないって思った時にね、仕方ない我慢するかというふうになるとね、我慢しちゃうとね、こんなに私は我慢しているのにってなるんです。例えば清盛さんのところに住んでたとする、いろんな苦しいことや嫌なことがあったとする、ね、その時にね、仕方ないこの気持ちを我慢してと言うとね、こんなに我慢してるのに清盛さんはのほほんとしてる、許すわしっていうこの感じで腹が立ってくるんです。思いを切れば腹が立たないんです。ね、あ、そうなんだ、これ、ここではこういうものなんだと思って自分の思いを切ってしまえばね、全然心は苦しくないんです。たまらないんです。我慢っていうのはたまるんです。だから、切る訓練、これが伏せなんです。
ただのわがまま程度がないんですけど、中には、うん、次だ次へとあれやってこれやってっていう人もいますよね。
はい、
そうなのよ。
それは伏せじゃないからね。伏せっていうのは一回一回一回を聞いてあげるんであって、それが次から次、次からっていうのは終わった瞬間またこれもまたこれもっていうのはね、自分の方で断っていいわけです。ごめんねって言って。
それは過去に一回のことがあって、ね、
うん、
バーッ
と、うん、
やってるのは近いと、
はい、はい、だからただのわがままを聞いてあげるのが伏せなんです。そこに正当性がなくてもいいんです。この人がこうしたいって言うなら、そうだね、この人がこうしたいっていう気持ちを叶えてあげようって思うのが伏せなんです。その時に自分のいろんな思いがあったとしたら、その思いを切る、ね、ところが実際やってみると思いを切ったつもりでもいろいろな気持ちが吹き上がってくる。これは心のゴミだから、その気持ちをちゃんと聞いてもらわなくちゃいけないと。
聞いてもらう
ってことが大事。だからここでね、うまく話をするっていうことが大事なんです。聞いてもらう、これをうまく聞いてもらって吐き出せるようになると心が清らかになります。
うまくってなると、
うまく
どうです
伝える、あ、うまくっていうのはね、いわゆる自分の思っている気持ちを吐き出すように出すってことです。だから ここに溜まっている気持ちを全部吐き出して、お腹の中に、ね、溜まっている気持ちを全部吐き出すように喋っていくってことです。
やっぱりそうすると軽くなるんです
か？軽くなる、軽くなる、うん、で、このお腹をこうやってね、お腹に溜まっているものをこう外へ出していくために伏せをするわけ。
伏せをしないと出てこないんですよね。
伏せをしないと出てこない、そう。だから伏せをすると出てくる、その出てきた気持ちを受け取ってもらうっていうことが大事なんです。何でしょうね、伏せです。伏せを、伏せに心がける。
あの、我慢しまう人はどうしても自分の思い切れない、これだけですよ、理由は。
我慢してしまうっていうのはね、我慢してしまうっていうのはね、自分のこの気持ちっていうのを切るんじゃなくてね、切るんじゃなくて抑えてるんです。抑えてるっていうのは自分の中で起きた気持ちを起きた状態にしていくってことなんです。で、ぐーっと抑えて相手のことを入れてると。切るっていうのはね、起きた感情をね、一旦引っ込める。引っ込めるっていうのは縁自体をなくすってことなんです。例えばテレビだったらテレビを切ってしまうっていうのが切るってことなんです。テレビを切れば自分の中でテレビに対して起きている感情も消えるから、だから相手の気持ちに対して、ね、素直に聞いてあげることができる、ね、例えばお父さんだったら、ね、裏でこうね畑仕事をしていた、お父さんお父さんって言ったらね、あ、そうだ、もうちょっとだよとかじゃなくてあとちょっとだよじゃなくて、ね、終わる、もう一区切りをするように動いていかなくちゃいけない。後からまた戻ってやろうなんていうふうに思わずに、呼ばれたら、あ、もうこれは、ね、畑仕事は今一旦終わりなんだなと思って切る、片付けるんです。片付けて、一回片付けて、後からもうやれるかもしれないですよ。後からやれるかもしれないが、一旦片付けて、お母さんのところに行ってあげる。これを伏せって言うんです。ね、それが、こう、後からもできるってね、後から終わったらまた続きをやろうっていう気持ちでいると、ね、我慢するってことになって、その溜まった感情がいろんなところに向いてくる。だから不正っていうのは、ね、切る、この切るっていうことが大事なんです。
これ
は
訓練ですかね。
訓練、訓練。
訓練しか、うん、あの強くなくはないですかね。
はい。
自分のことで成長と思って、何かの時にも切る訓練をして、はい、意識していくことが大事ですね。そうそうそう
そう。意識して切る。で、切ることができたら、いろんな感情のわだかまりも、ね、いつまでも思うことなく、スッと切り替えることがいい。まあ仕方ないかっていうふうに思う、うん。一つのことでくよくよすることもないし、一つのことを引きずるってこともなく、すんなりと、切り替えていくことができると。
うん、いいですね。
うん。
仕事の場合だったら、一旦その仕事を中断して、
うん。
で、相手ともやってあげて、明日の次の仕事をやるっていう、
うん。そうそうそう。中断するってことは、一旦その区切りのいいところまで片付ける、片付けるっていうのはね。あの、次からすぐ始められるような状態にしておくってことです。やりっぱなしにしないってことです。よく料理を作ってると、ね、作ってると、我慢っていうのは何かっていうとね、ね、こう子供がね、パパパパとかって言うと。そうそう、料理をしてるからね、あとちょっと、ちょっと待って、ちょっと、ちょっとっていうのは、ね、これを一区切りしてから、これ伏せじゃないわけ。こうね、あ、ちょっと待ってっていうのは火を消したりとかね、すぐ終わるまでに時間かかるから、その終わっていく作業をするのをちょっと待ってっていうのはいいですけどね、区切りがいいと、もうここまで打ち終えたら区切りがいいから、そういうのをね、切って相手に合わせるのを伏せっていう。せっかくパソコン出したのに、またパソコンを片付けないといけない。
そう
そういう気持ちを切って、ね、一旦片付けていくと。パシャッと閉めると。今打ち始めたところなんだから、もう何度かもう、もうちょっとこう書いてからじゃなくて、ね、切って合わせるのを伏せって。
本当できたらスキッとするような
感じがしますね。スキッとします、ね、そうすると自分の気持ちね、自分の気持ちがずっと引きずる、これが一番苦しいですから、うん、引きずるってことなく相手にパッと合わせることができるようになると、
うん、まあ全然自分のできてないことが分かったんで、
はい、はい、じゃあちょっと休憩をします。